ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、 WSJTX2.7.0 リリースということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
少し前の、ね、ニュースになりますけれども、ウクライナでアンテナアナライザーを製造販売しているリグエクスパート社の本社が2月12日にロシアのミサイル攻撃を受けて破壊されました。従業員は、ね、全員無事だったそうです。で、まあ、この状況なんですけれどもね、一刻も早く復旧できるように努力されているようでございます。
はい、
あの日本では、ね、あんまり馴染みがないメーカーさんなんですけど、ですけどもね、海外では結構一般的な製品となっている。
そうですね、
はい。
まあ、アンテナアナライザーとしてはね、結構使ってる方もいらっしゃると思うんですけど、
ね、YouTube なんか見てるとかなり出てきますね。はい、
なんかあの最近はスティックという細長いアンテナアナライザー、
そうそうそう、細長いアンテナアナライザー、ちょうどコネクターの、 あの M 型のコネクターありますよね、うん、あれを一回り太くしたぐらいの太さのアンテナアナライザーがあるんですよね。するとそれを持って歩くのに、最近はまたポタブームですし、持って歩くの、
現場でできるってことですね。
現場で使うのにすごく便利
です。すごいですね。
あの機能を絞ってあってね、便利そうです。
あのタワーの上に持っていけると、
あ、持っていけるかもしれないですね。あのちっちゃければ、
ちっちゃいとね、
それとあのウクライナなんですけれども、アマチュア無線の、ね、電波が出ていますということで、まああのはい、ね、皆さんウクライナの方も、ね、もうしっかりと QS されてるんですけれどもね、ただね、あのこれ、以前からなんですけども、プレフィックスがですね、デルタ1ですね、うん、D1、 これで始まる曲は国際的には認められた正式なアマチュア無線曲ではないと、はい、いうことなんでね、ご注意くださいます、うん、ということでね。
はい。
で、あの、いわゆる、割り当て表の中には割り当てがないと。
まだないんですよ。
まだない
んですよ。だからアマチュアだけじゃなくて。
ITU のもう。
そうそう、ね、ITU の割り当てがないんで、業務用にもそれないですね。
はい、はい。どこの国でもないって話なんです
ね。そういうことです、そういうことです。
基本的にはね。
はい。
はい。ということでございます。
はい。
今日の話題ですけれども、WSJTX2.70 リリースということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日の話題ですけれども、WSJTX2.7.0 についてということでお送りいたします。久々のバージョンアップということでね、はい、あの、2.6.0 ですね、2.7 の一つ前の 2.6、うん、まあ、0が1とかあるんですけども、もともとの 2.6 のバージョンはね、これ2023年1月7日、付けなんですよ。
随分経ちましたね。
うん、メジャーバージョンアップということでね、はい、はい、もうすっかりね、 HF0 のね、この FT8 含めたこういうデジタルのね QSO の標準モードになっているということで、
うん、
特にまあ我々 HF で使っているのはもう FT8 ですね。
はい、 FT8 です。
FT4 が出たんですけど、ちょっとやっぱり、
いまいちなんですね。
7.5 秒という短さはいいんですけれども、やっぱり感度はちょっとやっぱりどうしても落ちてくる、
落ちてくるんで、
はい、ということなんで、今はもう FT8 全盛というか、
ね、全盛ですね。
はい。で、DX ペーションではね、もうデジタル優先 はい、おっしゃってるね、グループもいらっしゃるぐらいです
ね。そうですね。
はい。あの、まあ、WCTX だけじゃなくてね、JTDX とか、うん、あの、MSHV とかね、はい、FTET 系のね、あの、ソフトはいろいろとありますけれども、まあ、基本的には同じような、うん、進化を遂げてますんでね。はい、特にあの、WCTX はね、まあ、ご存知の方はもうよくご存知ですけど、EME とかね、うん、あの、単に FTET とか、まあ、もともとの JT65A とかね、うん、そういうものだけではなくて、もう、いろんな、デジタルのモードが入ってると。
歴史が長いですもんね。ウィスパーとかね、あの辺も入ってます、ね。
そうなんです。ね、この 2.7.0 のリリースノートによりますとですね、もうその一つ前の 2.6.1 ですね、うん、これの違いは、まず一つ目、QMAP モードの強化。うん、ということで、これはあの、EME 向けでの、EME 向けのね、モードでね、SDR とか、そういう広い帯域受信をね、同時に行ってくれるモードということでね。
はい。
これもあの、中見てると結構面白そうな。
そうなんですよね。
まあ、自分自身が EME やってないもので何とも言え
ない。そう、やってないんで、なかなか理解できないんですけど。
そうなんですよね、
はい。同時にいっぱいの曲を見たいということなんですよね。
はい。
そうですね。
うん。
から2個目にね、965パイルアップモード。ということでね。あの、まあ、965というのはね、あの、前に出てたんですけども、あの、この FTET の FH モードによく似ていましてね、弱い EME 信号で起こるパイルアップ時にね、オペレーターを支援するモードだそうでございます。
はい。
ということで、これも EME ということでね。う
ん、はい。
まあ、まず EME が出てきますね、これ。
そうですね。
としてもう。
やっぱり EME 向けにできてるという、うん。
逆に言えば、
ね、
あの、うん、EME のソフトだったんだけども、うん、あ、これ HF に応用したらいいじゃん、というので。
あ、そうそうそう。うん、そんな感じですよね。
元のスタートはそんな感じでしたよね、
うん。
はい。はい。ということでございます。次3番目ということで、これも皆さんご存知、スーパーフォックスモード。ということでね。う
ん、はい。
FH モードをね、進化させて、最大の9ハウンド、いうか9曲ですね。
うん、
9曲に向けて送信しても、送信強度が変わらないという。
うん、
前はね、あの、1曲を、5曲にすると5分の1に、パワーが下がったという。そうそう
そう、分けちゃったんですね。
そうですね。はい。まあ、これが、あの、落ちないということで、ね。はい。まあ、またこれも後ほどということです。
はい。
から次に4番目ですけども、新しいメッセージシステムがね、採用されましたということでね、うん、あの、QSY のリクエストとかね、簡単なね、あの、メッセージをね、送ることができる、はい、メッセージ送信機能ができましたと。
はい。
あの、お知らせしたいんだけども、知らせる術がないという。
うん、やろうとするとすごい大変とかね。
まあ、文字数が少なくて伝えきれないっていうのもありましたよね。
そうですよね。はい。というところもありますんでね。まあ、新しいメッセージシステムが入りましたよと。
うん、
それから、キャットコントロール用の、キャットコントロール用のね、ミドルウェアなんですけどね、ハムリブ、HAMLIB ですね。ハムリブが使えるんですけども、これの最新版のインストールが、ね、非常に簡単になったと、
うん、
というところですね。
はい。
から CTY、DAT、まあ多分 City データかな。
カントリーですね、これね。
はい。カントリーデータかな。
はい。
CTY.DAT。これはあのコールサインからねエンティティ名を検索するデータ。だそうね。これはずっと入ってるんですけれども、これのダウンロードもね、ワンクリックでできるようになりましたと。いうとこですね。
はい、
うん。整理してみるとね、こう6つあるんですよ。まあ僕らはなんというか、スーパーフォックスモードしか頭なかったんですけど。
そうですね、はい。そこが一番気になるところですね。
はい。はい、というところなんでね。
はい。はい、
あの、まあ、あの、後半では、これからちょっといろいろと詳しく上げていこうと思うんでね、はい。よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
まず、QMAP モード。
はい。
ということなんですけども、従来のね、EME の助けモードの MAP65、MAP65、うん、これにね、965の60サブモードというモードをね、採用したものということで、
はい、
まあちょっと、コンバインかな一緒にしたというか、
うん。
うん。という感じで、要するに EME のね、非常に便利なモード。
はい。
そうです。まあ私自身、いや、やってないんでね、なんとも言えないんですけど。
どう便利なのかが、なかなかお伝えできないんですけど。
ね、はい。あの、WJTX でね、通常のね、あの、デジタルの QS をしながら、90kHz 幅という非常に広い、
うん、
音声帯域の幅なんですけどね。これのサブバンドの受信がね、できるようになりましたと。
はい。
いうことだそうでございます。うん、でね、この 90kHz の帯域が受信できるということは、 もう普通は SSB だと3キロレースですよね。音、はい、だけなんで。で、じゃなくて、これ、先ほど90キロレースサーバンドの受信ができるということなんで、これ、なんか、サウンドカードがちょっと90キロレースの帯域が、受け入れるものを使わないといけないと。
ちょっと高級なサウンドカードが必要ということですね。はい、
通常の人間の音声レベルだけのサウンドカードではちょっと物足りなくなると。
うん。
だそうでございます。ま
あ、最近だとハイレゾ対応とか言われるやつはきっと対応してるんでしょうね。
そうですね。これはね、SDR のソフトウェアとかハードウェアとの組み合わせでの使用例がね、アマニュアルにね、記載されているということなんで、ねはい、ご興味ある方は、そこにそちらの方に一回見ていただいたらなと思います、ね。
そうですね。
はい。それから最後に Q65 のパイルアップモード。はい。っていうのがあるんですよね。はい、EME コンテストなんかでね、ちょっと私にはちょっと想像のできないコンテストなんですけど、微弱電波がね、飛び交うですよね、当然ながら、はい、コンテストになっていますよね。そういう中で効率よく QSL するために、レポート交換をしないモードだそうなんです。
はい。
はい。で、事前にね、受信したデータから予測する事前デコード機能を使うように設定されてましたね。逆に3デシベル原因が上がるかな、うん原因と同等になると。そうですね。
うん、デコード率が上がるということなんですよね。
そうです。
ね。
うん、
3デシベルということは2倍上がるの？
うん。
すごいねと。
マイナス30何 dB までデコードできるっていうふうに書いてありましたね。
FT8 だとマイナス26ぐらいですね。
そうですね。30は まず無理ですね、今のところね。うんうん
そう、それを、やっぱまあ EME ですから、うん、やっぱそれでコンテストですからね。
そうですね。
いかに弱い電波をうまく使えるか、捕まえて、デコードするかということですね。
そうですね。
ジュリエットパパ3ゴルフホテルケベックの大北です。最近、ダイヤモンドの SRH770 にハマって、展望台たまに上がっておりますので、4さん聞こえてましたらよろしくお願いします。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師6月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと、採点、解説し、受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に、一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？ QCQ で検索。 QCQ 企画では第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングは、スマートフォンやパソコン、タブレットを使用して、お好きな時間にお好きな場所で合格習ができ、最後の修了試験は、最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、 繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし、動画は何度でも視聴することができるので何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300箇所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。最後にオンラインショップのお知らせです。現在 QCQ 企画のオンラインショップでは令和6年8月期まで第1級アマチュア無線技師通信教育講座で使用していたオリジナル教材をはじめ、トートバッグなどのオリジナルグッズや協賛企業、スポンサー企業とのコラボグッズなど様々なアイテムを展開しております。時折お得なセールも行っておりますので、ぜひオンラインショップを覗いてみてください。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで。平日9時30分から12時30分、13時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7JOZZ3BZFM Radio Narita。 若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、引き続きましてね、 WSJTX2.70 の新しい機能ということでお送りしたいと思います。次に3番目なんですけどね、スーパーフォックスモードということでね、まあ、一番の、まあ、目玉商品と言ってもいいくらい
ですね。はい、そうですね。
もう我々特に HF やってる人間にとってはね、一番これが楽しみでね、はい、2.70RC をもう始める頃からバグありがとう言われながらも
使ってましたね。
スーパーフォックスモードなんですけども、従来の FH モードですね、フォックス&ハウンドモード、これをね、大幅に改良した DX ペディション用のモードです。従来のフォックスモードではですね、50Hz アワーの信号を最大5個同時送信するということだったんですよね。
はい、
で、この信号の個数によりましてね、うん、1信号あたりのパワーがね、変動する。要するに5個出せば5分の1になると。
はい、
いわゆるトータルパワーがね、あと、50W 出せば 50W なんで。
変わらないのでね。
はい。5波出すと、当然 10W ずつな、ずつなんで、それぞれ5分の1になる
んですね。そういうことなんですよね。うん、
で、そう変動するんで、FOX 局が、曲数を増やすと、うん、我々受信してるのデコードが不安定なんですよね。はい、レベル下がるんですよね。
うん、
これは、どうしようもないですよね。
まあ、GQ 出してるときははっきり一本だから見えてて、なんかいっぱい呼ばれたから分かれて応答されると見えなくなっちゃうっていうね、うん、ことがありましたよね。
はい、多かったですね、それがね。
うん、で、まあ、それはもうね、ラブセイ TX の、ね、開発メンバーの方、皆さんもともとご存知なんで、それをなんとかできないかなと、
うん。
非常に工夫を凝らしたモードと。はい。いうことですよね。
はい。
はい。で、スーパーフォックスモードではね、幅をね、1512Hz、1.59Hz のですね、この一定のパワーエンベロープ信号を送信すると。
はい。
いうことで、最大ね、9ハウンド局、要するに9つの、曲を相手に異なる信号を送信できると、うん、いうことなんですよね。
はい。
だから、今までのスーパー、フォックス&ファンドとは全然音が、違うと。
違います。
まあ今まではね、50、 50Hz 幅の、はい信号が5つ並んでるんで、まあ、それが並んで聞こえただけの話なんですけど、
ね、真下の方にいますしね。
そうなんですよ。500Hz 前後ぐらいですね。はい、いるんでね。まあ、大層な差はなかったんですけど、今回全然違うということでね。ええ、ちょっとディレクターに音を作っていただいたんで、はい、作ったような WCATX 使ってね。
送信してみたんで。
そうですよね。はい。ちょっと聞いていただきたいと思います。ということでね。これ、この音ね、また、再生していただいて、
ええ、
コンピューターに入れていただければね、
はい、
デコードできますのでね。
ええ、はい、出てくると思います。
うん、実はディレクターの CQ が入ってるんです
ね。はい、CQ、J1WTO、PM96。さらにメッセージまで加えて送ってますんで、こういう音になります。うん、はい。
なんか昔、コンピューターゲームで聞いたことない
の。そうですよね。
うん、初めて聞いたときね、一瞬なんか、変な曲が出てきた
なんだこれってね。
なんだこれ。
バラ FM がこういう音しますね。はいはい、交代機の FSK みたいな。
だから周波数が結構、交代機に飛ぶんですよね。
はい、飛ぶんですね。
上行ったり下行ったり、
ね。はい。まあ、この音を覚えておけば、スーパーフォックスだなってすぐわかりますね。
そうですね。
はい。
まあ、モード切り替えないといけないんでね。
そうですね。そうですね。受信、デコードするにはその設定をいろいろ変えなきゃいけないんで、うん、そのためにはこれを覚えておくといいかもしれないですね。
これね、スーパーフォックス出た時にちょっと私、思ったんですけども、うん、今までフォックスハウンドとか、WCATX で通信してるのは、
うん、
50Hz 幅、信号の、送り受けしてたんですけども、
うん、
考えたら、フォックスアンドファンドでやってた時も、送信する方は5波出してましたけども、
うん、
受信するのはもう下から上までね、3kHz のね、間の中で受信してたんで、
うん、
さあ送信側も 3kHz いっぱいいっぱい使って送信してもいいんじゃないのと、
うん、
逆転の発想ですよね。
そうですね。
1512Hz の、幅をね、
うん、使えばいい。使えばいいという。
スーパーフォックス自体は一曲しかいないんで、普通は。うん、存分にフルタイプ使って、
はい、
ね。
いいはずですよね。
非常に、やっぱ考え方をかなり変えられた、開発するときにね。
もう周波数ね、決まった周波数っていうか、通常の周波数と違うところでやるんですよね。
そうですよね。はい。じゃあスーパーフォックスってどんなモードなんかなということで、ね、ちょっと、詳しく見てみたいと思います。FOX 側なんですけれども、これ実は200からね、5000Hz。200Hz から 5kHz の範囲で受信できます。ということなんですけど、これ受信機によりますんでね。普通だいたい SSB の幅で 3kHz なんで、まあその、はい、その前後ぐらい。
まあ最近のだと、まあ3キロちょっとぐらいですよね。3キロ、3.5 キロぐらいまでですかね。
そうですよね。で、実際はもう 5kHz ぐらいまで範囲で受信できるように、まあ、設計されてる。
そうですね。最近フレックスの無線機でフレックスってありますよね。うん、
はい。
ああいうのはやっぱり SDR なんで帯域幅が十分広く取れるということですね。はい。
から、FOX 側の送信周波数ですね。これはもう 750Hz にセットされます。
はい。
はい。で、この 750Hz から、先ほどの
1500
ですね。
はい。はい、
足した分、はい、2262Hz。この間の帯域を使うと。
一番下が 750Hz っていうことですね。
うん。
から、FOX の方でね、FT8 の標準周波数に セットしようとしますとね、周波数を変えろと。
うん。
うん、まあ、周波数を変えましょうとメッセージが出るそうです。
出ました。
はい。だから普通の FT8 のところで出すなということ
ですね。そうですね。これはちょっと迷惑になりますね。
う
ん、これ
そうですよね。
はい。これだけ使っちゃうと。
そういうことですよね。
はい。
から次にですね、26文字までのフリーテクストメッセージが同時に送ることができると。
はい。
いうことなんで、まあ、例えばですけどね、QSL、LOTW オンリーとかね、
うん、
フリーテクストメッセージをね、
はい、
同時に送信できるようになったということ、
ね、そうですね。26文字まであるんで結構でき
そう。結構便利ですよ。
便利ですよね。
はい。ということですね。
はい。まあ、FOX になる方はですね。
そうです。
はい。
いや、 から次にですね、スーパーフォックスをやろうとしますとですね、秘密鍵ですね、うん、シークレットキー。これをね、送る形になるんですけど、これあの、だいぶ前にもご紹介しましたけど、スーパーフォックスを、出すためには、もうそうですね。ナダンカルフォルニア DX クラブ。
はい。
まあ、日本に申請してね。
はい。
許可というかな。データもらうんですよ。
はい。
秘密会議をね。うん、で、それを、送信するということになるんで、うん、この秘密会議のデータをね、スーパーオックスメッセージの一部としてね、伝送されると。はい。いう感じになります。
はい。
で、これはね、受信側でね、信号の正当性を確認するために使用されるワンタイムパスワードの、ワンタイムパスワードを作成するために使用されると、うん、いうことなんで、だから、まあ、前のスーパーアックスもからずっとそうなんですけど、この曲は正規のペティション曲ですよと、うん、パイレスじゃないですよと、
はい、
そういうところは判断する一つの大きな、セキュリティですね、
はい、
うん、なってるというところでございますね。はい、で、まあ、これの秘密鍵を送るという形なんですけども、実はこの、OTP キーって言うんですけども、これは今回の正式版からですね、これはなくってもスーパーフォックスモードで送信できるようになったそうです。
はい。はい、先ほど私が信号、自分のコールサインで信号を作りましたけど、うん、あれはスーパーフォックスモードで送信してるんですが、うん、このキーはないんですね。はい。はい、
だから受信側からすると、この曲はパイレーツなのか正曲かはわからないと。
そうですね、うん。そういう状態でもこのスーパーフォックスモードを使うことができるようになっているということですね。はい。
で、DX ペディション曲でしたね。先ほど言いました、ナダンカルフォルニア DX ファンデーション。
うん。
こちらの方にね、承認していただければ、キーをもらえますんでね。
はい。
で、これをキーを、送信すると、受信側で、これは、正規の、スーパーフォックス曲だなと。
なんとかベリファイドという 表示が画面上に出てきます。はい。
ということだそうでございます。次に、ね、ハウンド側ということでね。
はい。
200Hz から 5000Hz の間のどこででも呼べますと。
はい。
いうことで、先ほど言いましたら、5kHz までのね、5000Hz までの、が使えるという形なんで、ただまあ、我々持ってるトランシーバーがね、5000Hz まで。
大抵3キロ。行っても 3.5 キロですから、そっから下の方が妥当かなと。
そうですね。
思いますよね。
はい、まあ、行ってもね、それだけがっちり広いの持ってるかどうかわからないですね。
わかんないですよね。
で、先ほど 200Hz からと言いましたようにね、今まではフォックス側がね、500Hz から1000の間で5曲出てたんで、1000Hz 以上でね、読んでたんですけども、うん、どこでもいいですよ。つまり今までの FAT8 の、感じでどこでもいいですよと。
どこでもいいですよと。うん。被ってなきゃいい
って
こと
ですね。まあ他の人とね、被らないように。
そうですね。はい。それと次なんですけども、今までのフォックスファンドではね、呼び出されると周波数をね、引き込んでくれるんですよね、こう、1000Hz 以下に。
はい。
で、それがなくなりました。
うん。
だから、ハウンド側で呼び出してる周波数は変わらないと。
はい。
いうことなんでね。だから同じ周波数でそのまま、送信されると。
はい。
いうところなんで、
うん、
これよくあったのがね、なんか取れたんだけども、周波数が変わったことによって、ね、取れなくなったという。
多かったですよね。
あるんですよ。
うん。うん、
それがね、もう ないんでね。
はい。
周波数変わらないんで、そのまま。ずっと続行できると。
やっぱりアンテナの、あれでね、クリティカルなアンテナだとね、ちょっと電波も弱くなったりとか、そういう条件が変わるんでしょうね。
そういうのがありますよね、
うん。
はい、そういうことなんで、しばらく動かないんでね、
うん、
非常に、まあ楽、つったら楽になりましたね。
はい、まあチューニング取ったとこでずっとできるという。
そうですね。すねう
ん、はい。それから、いわゆる、最後の RR73 ですね。これをもらうとも自動的にログされると。
はい。
いうところですんでね。
うん、
はい。から、あと、まあ、先ほど、フォックスの方でもお話しましたけども、OTP ですね。ワンタイムパスワードが、送信されると、それが、正しいキーがセットされていれば、相手からですね、キーがセットされて送信されれば、相手の曲のコールサイン、ベリファイドということで、
はい、
ちゃんと承認された曲ですよと。パイレツじゃないですよと。
これがあると、だいぶ安心感がありますよね。
そうですよね。で、ただね、これをね、リアルタイムにね、チェックしようとするために、やっぱりインターネットへの接続をしていないと、できないなと、
うん。はい。
というところがありますので、ちょっとなかなかね、本当にあの、なんていうか、ネットのちょっと、良くないところに行って、オペレートするとちょっとしんどいかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。
この時はね。
うん。
はい。ということです。
はい。
から、受信周波数ですね。これはね、750Hz 付近に、設定してくださいと。はい。いうことですね。だから、基本750から、その上、2.2GHz、
はい、
うん、ぐらいまでの間で電波が出てきますので、うん、まあ、我々の受信機だいたいね、3kHz ぐらいまでしかないんで、
うん、
それから飛び越えちゃいますんでね。
はい。はい、
フルちゃんと受信できるようにするために、やっぱり、まあ、750Hz 以下は逆に出ないんで、うん、来ないんで、そこに、付近にしておいた方がいいかな。
まあ、先ほども言いましたけど、一番下の周波数が 750Hz になるように設定すると、まあ、デコード率が良くなるという、みたいな、あれですね。
うん。だから、皆さんの無線機によって、少しダイヤル周波数変わるかもしれないんですよね。
まあ、リットで合わせるのが楽なのかなと思いますけど、受信なんでね。
うん。うん、あ、そうですね。とにかく、それで合わせて、750のところに持ってくると、非常にデコード率がいいということになってますね。
まあ、そこから上っていう風に作られてるみたいなんで、
は
い、
うん、
そこがずれてると、なんかデコ、前も、RC 版でよく言われ、信号は強いんだけどデコードしないんだよっていう話がいっぱい出てて、なんか原因はなんかそこがずれてるのが、というのが
あったみたいですね。あ、そういうことですね。
はい。
ああ、なるほどね。はい、ということですね。で、受信できましたらね、もうあとは FT8、普通の FT8 と一緒で、そのコール線をダブルクリックしますと、
うん、
当然送信しますし、受け取ってもらえると QSO が開始すると。
はい。
いうことですね。
まあ、相手のコールサインがセットされてね。
はい。
送信すると。
はい。ということですよね。
この時に、手入力、ちょっとしてみたんですけど、
はい、
手入力できなかったんですよ。
ああ。
スーパーフォックスはできないんですかね。
DX コールのところに、なんか自分で勝手にコールサイン入れようと思ったんだけど、うん、できなかったんですよ。
ああ、なるほど、ね。
それが仕様なのかバグなのかちょっとよくわかってないんですけど、
う
ん
う
ん。
たまに違って呼んでる人いるから、それが、はい、ないのかなっていうね。
ね、だから、今のところその相手のコールサインをダブルクリックして入れてください。うん、そうすると自動的にここの DX コールのところに相手の曲のコールサイン入りますので。
そうですね。よく通常の FT8 でもやってるダブルクリックですね。
はい。
これで、ちゃんと QSO がスタートできると。
はい。
まあ多分どこかチェック入れたんじゃなかったですかね。自動送信するかどうかって、
ね。ああ、なるほどね、うん。ありますね。自動送信するかどうかね。
ね、通常デフォルトはなってると思うんですけれども、うん、はい。外してあると、まあ送信できないから、まあその辺は確認された方がいいかなと。
そうですね。
はい。
まあ、いずれにしても、まあ、すでにね、2.、RC 版でお使いになっている方はご存知と思いますし、で、プラスアルファの機能も出てるみたいなんでね、ぜひ、ね、いろいろとチェックしていただいたらいいかなと思いますね。
はい。はい、
Ham's Radio, Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast。
引き続きまして WSJTX2.7.0 の新しい機能ということでお送りいたします。いや、次に新しいメッセージシステムということでね、WSJTX に設定されました固定メッセージを送ることができるようになりました。条件としましてね、いわゆる IRU のリージョンをね、ちゃんと設定しておいてくださいと、
はい、
いうことだそうですね。はい、
これ、なんかやろう、メッセージ送ろうとすると、これ、設定してねって、ポップアップが出ます、
うん、
はい。ですから、必ずリージョン3ですから、リージョン3
ですね、
設定だけですから、
うん、まあ、コールサイン設定する画面と一緒のところにありますよね。
はい、はい
はい、からのメッセージの種類なんですけれども、QSO 以来のメッセージというのがまずありましてですね。
はい、
これHF、VHF、EMU とかでね、26バンド、モードもたくさんあると。
はい。
いうことで。
相手に対して、どっかの周波数に移動してもらえませんか、うん、っていうことを、QSO してもらえませんかっていうのを依頼するメッセージになってます。
はい。 いろんな周波数が、プレセットといいますか、はいはい、バンドとかモードもね、多数登録されてる、はい。
そうですね。例えば、430の FM でちょっとなんか話したいから、そこへ移動してねとかいうことも、リクエストしてできます。
なるほど。
はい。
から次に、ジェネラルメッセージということでね、はい、14種類用意されてるそうです。
はい。
例えばなんですけど、You are in the log とかね、要するにもうすでに更新したよってやつね。
うん。
から、Please call me phone。ということで、
電話ちょうだい。
そう。please QSL via LOTW。うん。QSL はもう LOTW お願いね、と。
うん。
うん、そういういろんな14種類、そういうメッセージがあるそうですね。
はい。
なんか一番からこうセットされてますよね。この初期の、これから増えてくるのかもしれないんですけど、まずは、多そうなものが取り込まれてるという感じですよね。
ですね。はい。メッセージはですね、相手のコールサインプラス記号ということでね、送信されるそうです。
はい。
はい。で、対象のコールサインの曲に対しましてはね、記号に対応したメッセージが表示されるという感じですね。う
ん、はい。
で、あと、例えば、先ほど QSI の依頼メッセージですね。これに対しては、イエスかノーの返事ができるようになってるそうです。
はい。
はい。だから、QS をしてて、相手から、ここに QSI、
してね。
ねって言われたら、うん、いいよ、かね。いや、ごめん、と。それの意思表示もできるということですね。
はい。
ただ、これ、先ほどディレクターにお聞きしたんですけども、
はい、
送信する、曲のコールサインが一緒に送られない、はい、という。
相手曲のコールサインプラスメッセージで送られるんですよね。
うん。だから、誰が送ったか分かんないですね、これ。
分かんないと思います。うん、
それがいいかどうかというのは、ちょっとね、実はこの収録の前に、
これ、心配なんですよね。
そう。
誰が送ったか、メッセージが分からなかったらですね、答えようがないねっていうのが一つありますよね。
そうですね。
判断のしようがないっていうんですかね。
しょうがないですよね。うん、で、もっと悪く、性悪説で考えると、いたずらに使えるじゃんという。うんうん、心配があるんですよね。
嫌がらせでどんどんメッセージ送るっていう可能性もありますよね。
ありますよね。まさかそういう人はアマチュア無線化でいないと信じたいんですが。
良き社会人ですからね。
で、一応これで、メッセージを表示するしないを、設定で変えられるようになるので、あまりにもメッセージがいっぱい飛んでくる場合は、
拒否すればいいんだ。
拒否すればいいんで。
ああ、そうかそうか。はい、そういう逃げ道はあるんですね。
逃げ道はあります。拒否できるようになってます。
考えられてるんですね、その人
は。
は
い。
このあたりはちょっと実際にね、運用してみて、今後どうなるか、というところかなと思いますけれどもね。
はい。
はい。から、次にですね、ハムリブという、ミドルウェアあるんですけどね。これ無線機の CAT コントロールですね。キャットコントロール用のミドルウェアなんですけども、これ今まで、最新版にインストールし直そうとすると、ちょっと、ごそごそっとしないといけなかったし、ちょっとうまく動かなかったりしたら、ちょっと差し替えしたりね。
RC 版でね、動かなくなったことが私もあって、そこ、手動でめ
ん
どくさいですけど、入れ替えてなんとかっていうのがありましたけど。
そうですよね。
かなり、ある程度パソコンの知識がないとできなかった。
そうですね。まずどこに何をコピーするのかとか、そういうところをね、探さなきゃいけないですからね。
うん、
で、それがね、セッティングの中にね、ボタンができましたんで、
はい、
ポチッと押せば、最新版がインストールされると。
そうすると、あれですよね。新しい無線機が、対応された場合でも、そこに、
そう
ですね。アップデートされるということですね。
うん。
で、先ほどの小畑さんのね、おっしゃった通りね、新しくすると動かなくなる場合があるんですよね。
うん。
これもうソフトとか無線機とかに、ね、多種多様なんで、なかなか難しいところなんですけれども、そういう場合も一つ前のハムリブに戻せるという機能がちゃんと入ってるというのが、これ私、嬉しかったですね。はい、はい、ということです。それから最後にね、cty.data、country.data かな。
はい。
うん。コールサインからエンティティ名をね、検索するデータなんですけども、はい、これのダウンロードもね、ワンクリックでできるようになりました。
はい。
いうことですよね。だからやっぱり皆さん、お使いになってて、便利だなということはどんどん取り入れられてるという。
そんな感じがしますね。
感じがしますね、
うん。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。 効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、さて今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
WCTX 2.7.0 ということでね、これはまあRC 版ですね、出てからもうだいぶ経ちますんでね、
はい、
うん、結構待ちに待った、
そうですね、
いうところでね、
ええ、よかったですね、
良
かったですね、
うん、
このスーパーフォックスを皆さんどのくらい使ってくれるか、そうですね、それも楽しみですね、
うん、意外と最近ペディションでもこう使われてなくてあれと思ってたんですけどね、
うんうん、
この前久しぶりにクリスマス初頭かなんかから出て、
うん、出てましたね、
あの音がやっぱりあれと違うなと思ってびっくりしたと、うん、久しぶりに思ったんですけどね、
うん、なんかあの割と MSHV を使われてる方が多くてですね、
そうですよね、FH とまた違ってそのままあの周波数が変わらないというところがいいのか、はいはい、どうなのかっていうのがあるんですけど、やっぱり分裂するとね、あの信号が弱くなっちゃう、
そうなんですよね、うん、
あの MSHV もね私よく使ってるんですけども、あの非常に便利は便利なんですよ、うん、このソフトもね、
うん
うん、あのただまあスーパーワークスとちょっと違う先ほどねおっしゃったことがあるんで、もうそれを除けば ある意味使いやすいソフトですよこれ。MSHV
結構多いですよね、
多いですよ、
あの2曲一遍に応答できるんですよね、
はい、そうそうそう、
であれは一波しか立ってないんですよね、
はい、そうなんですよ、
結構あのポタの曲でもですね、うん、移動側の方でそれを使われてる方がいらっしゃるんですね、
あの全てのメッセージをね、あの重複して送信できるわけじゃないんで、あの短いメッセージと短いメッセージの組み合わせで2つの原本が送れるという形になるので、
はいはい、
もうそれも便利は便利ですね、
便利ですね、
うんうん、で特にあのいわゆる FOX 側ですね、FOX 側として MSHV 使うのも非常に使いやすいソフトなんですけれどもね、うんうん、私は好きですね
、うん、はい、
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外のお題でも寄せください。お便りの先はメールの場合 ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。あるいはホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますのでそちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JJ1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。